こんにちは、フェルモンド斉藤です。
テノール斉藤です。
超リアルな行動心理学第98回をお届けします。
はい、
今日のテーマは今までの経験にしがみつきたがるサンクコスト。
サンクコスト、
サンクコスト、埋没費用、
うん、
はい、ですよね。
ですね、埋没費用、
はい、まあ、今までにかけた労力、
うん、はい、
費用、まあ、時間とか、
うん、
っていうのがあると思うんですけども、
はい、
まあ、それがもう回収できない、
うん、
ものであるんですけれども、なかなか諦められないみたいなね、うん、
はい、ですね、はい、これサンクコストの話で、はい、よく一緒に出てくるのは、うん、あのコンコルド効果だったかな、コンコルド現象、はいはい、あのコンコルドの開発をフランスがやって、うんうんうん、でところがものすごいもう膨大なお金がかかりながらも、なかなかこう、ね、このまま実用化っていうのがうまくいかない、
はい、
でも今までこれだけお金かかってるっていうので、スパッと諦めがつかないっていう
ね、ずるずると引きずってしまって結局大きな損害を出すとかね。
ですね、
あ、まあ、現実の世界ではよくありますよね。
あるんでしょうね、
うん、ね、まあ、これね、新しいことを身につけたい時とか、
はい、
こう初心に戻るみたいなのありますけれども、
うん、
こう過去の経験にしがみつきすぎると、
はい、
ね、そのコンコルドみたいな大きい話ではない、プライベートな話でも、
はい、
意外と、ね、このサンクコスト効果っていうのが出てしまう。
そうなんですよね、うん、これ新しいものを身につけようと思って、
はい、
何かの学習を、
はい、
勉強を始めた時に自分が以前にやっていたこと、
うん、
まあ、特にその新しく始めたことに近いようなものだと、うん、なおさらだと思うんですけど、
はい、
こう生かそうとしちゃうんですよね、
うん、
今までの経験を
よく生かせるんだったらね、
はい、
いいとは思うんですけど
ね、
うん、
でそれをできることなら生かしたいと
ですよね、
はい
はい、
今までの自分のこう、ね、歩んできたことが、うん、やってきたことが無駄にならないとやっぱり自分で思いたいので、
はい、
ね、できることならこう あれをやっていたから今これに役立ってる、
うん、
なんか早く身につくとか応用ができるとかっていうふうに、自分でも思いたいからこそ何かこうやってると、あれ楽器だったらアコーディオンをやろうとしてるけども、ああこれバイオリンだったらこうだったからみたいな、はい、の
すごい高度ですよね、
は
い、
なんかこう結びつけたらラッキーっていうふうに思うので、うん、
はい、
ただ それが結びつくならいいけれども、
うん、
つくかどうかはこの今新しくやっている活動に関しては新しいわけ、初心者なので、はい、大抵判断できないんですよね。
そうなんですよね、
うん、
あのやっていく中で、
はい、
それはこう、ね、うまくこう結びつけばラッキーっていう感じで、
はい、
それは自然に起こることだと思うので、
うん、
あまりこう意識的にいや俺バイオリンやってたから、
うん、
アコーディオンいけるんだみたいななってしまうと ね
それですよね、
うん、
いや私よく覚えてるのは、
はい、
大学時代に、うん、あの空手部に入ったんですよね、
はいはい、
でまあ、その前にずっと合気道をやっていたんです、うん、で空手部大学に入って、
はい、
いろんな部活をこう見ると、うん、そこの合気道はちょっとこうなんかおとなしい感じで、
はい、
ああこれから学生時代をちょっとこう熱く生きるのに、
うん、
なんかおとなしい
な
と、そうそうそう、
はい、
でその同じ場所の隣、うん、の区画というか、
はい、
そっちであの空手極真空手部がなんかもう死にそうなことやってるわけですよ。
ビール瓶で
そうそうそうすねをガンガン叩いたりで、はい、それを見てこの差に圧倒されて、
うん、はい、
で、ね、自分がやってきたことは合気道の方に、ね、うん、こっち側に近いはずなのにそっちがいいって言って、はい、極真空手部に入ったんですよね。
お
でそしたらやっぱりね、別物なんですよね、
うん、
だからこう、ね、蹴りの練習で蹴りをやって、ね、出した足を戻して着地をする、
はい、
その足の角度が
角度が、
はい、角度が、
はい、
でそれ毎 回こう注意されるんですね。つまり自分のもともとやってきたことのこう、ね、が身についちゃってるって、うん、それ癖になってるわけですよ、
はい、
でいくらその、ね、空手の先輩に、この角度これこういうふうに下ろせと、で前の足の角度はつま先はこっち向きだって言われてるのに、だんだん疲れてきたり一生懸命になると元の動きが出ちゃうんですね。
ですよね、
はい、でそれを、ね、まあ、ダメだって毎回ダメ出しをされて、で最初の頃やっぱり自分の中で、
はい、
合気道だとこうなんだよなっていう
逆にね、そのぐらいならまだ可愛いですけどこいつら分かってないんだよなみたいな、
あ、
なってしまうと、ね、うん、すごく邪魔しちゃいますよね、
うん、ね、うん、そう、だからね、自分がじゃあ極真空手を始めるって決めたんだから、うん、こっちどっぷりっていけばいいのに、
はい、
なんか過去の栄光みたいな感じに、うん、自分はこれは得意、これのことは知ってるっていうのがちょっとこう、ね、頭をもたげると邪魔をしてしまうと、う
ん、そうなんですよね。
だからそういう体を動かす、あるいは武術みたいなものにどこかこうちょっと自信があったのが、そこのね、入った数ヶ月で完全に自信は打ち砕かれましたね。このそれまでは何か技を覚えると割とこうすぐこう身についてできると。ところがこの周りの一緒に入った1年生に比べて、あの変な癖ついてるから直せ、いやまだダメだ、全然ダメだって言われ続けるっていう、
ね、自分は周りよりもちょっとできるはずだって思ってるから、
そうそうそう、早く身につくと思って、
はいはい、
ね、まあ、そこがもうすごく偉そうですけどねでそれを思い込みを捨てて、もうまっさらなんだって、もう、ね、空手に関しては本当にそうなわけ、まっさらだから、もうまっさらで何にも知らないんだっていうふうに切り替えた途端に楽になって、あのなんか自然に体がね、空手の動きになるんですね。
そうなんですね、
はい、だからよっぽどその前のことが邪魔、はい、この体の癖が邪魔をしてるというよりも、
うん、
頭が邪魔してる、
うんうんうん、
なんかあれだけやってきて身につけたものが否定されてるっていう、
そうですよね、
うん、だからそれって結構多くの人が経験してるんじゃないかなっていう、
ね、なんか体もそうですけど、はい、頭が邪魔してるっていうところがポイントですよね。
ですよね。
私はテニスやってるわけですけど、
はい、
やってるわけですけどってやってるんですけどね、
はい、
あの大人になって始めて、
うんうん、
昔に軟式ソフトテニスをやってきたっていう人も結構いるんですよ、
は
い、
あ、同じクラブに、
そうそうそう、
はい、
そうするとやっぱり軟式やってたから、
うん、
あの今のね、あのテノルさんの合気道と極真空手の関係と一緒で、
はい、
やっぱり軟式やってたからちょっと公式でも打てるっていう、
いや、そこそこできるはず、
そうそうそう、で特に違うのが軟式ってラケットの同じ面でバックもフォアも打つんですよ、
同じ、あ、こう裏返すように
して、そうそうそう、
はいはい、
バックに特徴があるんですけど、でも公式はあの逆、まあ、逆っていうかラケットくるくる回してたらどっちが逆だか分かんないですけど、まあ、でもこう同じ面で打つんじゃなくて、
はい、
ちゃんとバックも反対の面で打つっていう、そこが結構決定的に違うんですけど、
はい、
やっぱソフトテニスやってた方は、
はい、
結構その癖が抜けなかったりとか、
こういう癖って抜けなさそうですよね。
そう、 そうなんですよね。
バックの時に、
はい、
じゃあ手をこう返すような感じにするのが軟式で、
そうそうそうそう、
でそのままの手でこうバックに行くのが公式っていう感じ、
はいはいはい、裏剣みたいなので打つのが公式、
はいはいはい、
イメージで言うと
そのまま返す、
はいはい、なんですけど、
あ、
そこもやっぱり公式になれば、
うん、
あのボールの威力も違うし、
はい、
ね、こう圧力も違うんで、やっぱり理にかなった打ち方っていうのがあるわけなんですけど、なかなかこうやっぱり同じソフトテニス同じフォームで打って、
うん、
ちょっと行き詰まってしまったりとか、
ああ、
だ今もすごく似てるなと思って
ですね、はい、だそれ軟式でやってきたから、うん、あ、そこそこいけるはずもあるし、うん、の軟式のこのバックの、
はい、
で自分はやってやるみたいな、
やってやるみたいな、ね、
はい、そうね、そういうのでちょっとこだわったりすると、
そうですね、
うん、
だもうあの 体はねこうやってきた、はい、ラケットスポーツをやってきた経験というのは間違いなくあるので、
はい、
そこは一旦こう頭の中で忘れて、
うん、
で公式のその一番理想的なフォームを一から学んでいけば、はい、絶対人より一歩先に行ってるはずなんですよ。
ですよね、体ができて
る。そう、体もやってるんで、
うん、
そこは自分を信じて、
はい、
でも頭の中ではリセットするみたいな、
あ、
これがいいのかなとは思いますね。
ですね、はい、これがこう過去への執着、ね、
そうそうそう、
なかなか捨てきれないっていうのが足を引っ張っちゃうんですよね、
はい、これは今ね、
はい、
趣味の話とか結構しましたけど、
うん、
結構人間関係でも
あ
るんじゃないかなと。
ありますよね。
一番ね、このサンクコストで、
はい、
やっぱり、ね、人間関係、人付き合いってこう長い間、
うん、
ね、いい関係を築いてきたけれども、
うん、
でいろんなね多くの時間を過ごしたけれども、
はい、
まあある時からそうではなくなるっていうこともよくありますよね。
ですね、うん、なのにこういろいろ時間もかけたし、
そうそうそう、
エネルギー使ったし、お金も使ったしみたいに思うと、うん、ずるずると言ってしまう。
なかなかね、
うん、
本当はそこでスパッと、
はい、
終わりになる関係だったかもしれないのに、
うん、
ずるずるとやってこう余計にその執着からストレス溜めてしまうとか。
あ、サンクコストですね。
サンクコストですよね。はい、一番ね人対人だから難しい部分ではありますけども、
うん、
まあ、その方がお互い幸せになれるっていうことはありますからね。
ですね、うん、職場新しい職場に移った、会社を変わったなんていう方も、はい、うん、ね、前の職場だとこういうふうにやってた、
うんうん、
こういうやり方でやってたっていうのをこう口にすると、
はい、
しばらく苦しい思いをするっていう
の、あ、そうですね、
ありますもんね。
はい、
はい、その、ね、会社を変わってそこに馴染めないっていう方からのこう聞く話でよくありますね、
うん、絶対こっちの方がいいのに、
はい、
っていうね、
うん、
一回やっぱそこ捨てた方が
ですね、
新しい発見もあると
思うんだよね、場所が変われば、ね、そこでの理屈とか、
うん、
あ、そこでのなんかこう正解みたいなのはやっぱりあるので、
そうですね、一回それをやってみて、
うん、
その上でっていう感じですよね、
はい、うん、それでちょっとこういいタイミングを見て、
はい、
上司にこんなやり方をやるといかがでしょうって提案するとかってやるときっとうまくいくんでしょう ね、
そうね、初めからどうせダメだなここはみたいな、
うん、
私がやってきた方が絶対効率がいいんだよって入ってしまうと、
はい、
もうそういうふうにしか見えないですからね。
ですね、うん、ちょっとなんかそれみんなに伝わって、
うん、
なりますもんね。
そうですね、
うん、
ということで、
はい
はい、やっぱりもう何事も今日から新しく始めるんだという気持ちがあれば、
うん、
はい、うまくいくことっていうのは結構あると思うんで。
ありますね、
はいはい、サンクコストっていうことについてちょっと改めて考えてみたいなと思います、う
ん、はい、
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。